サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
はい、太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、今日はちょっと珍しくロケの方に来させていただいて、ね。はい、しかも病院ですよね。僕も
なめったり結構広くてびっくりしたんですけど、
ね、写真以外ほとんど広いですよね。はい、ね、今日どちらの方に
行ってますか。今日はね、北区の東朝山にある岩崎委員さんにお伺いしています。はい、岩崎博士先生です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生の専門とか、はい、どういう病院なんかっていうのをちょっと簡単に教えていただけますでしょうか。
は
い、
もともと私は消化器外科をやっておりまして、大学病院でずっと食道がんの手術を主に、はい、携わってまいりました。はい、先代の父が体調悪くしたことをきっかけに、はい、私が10年前からここを継ぐようになったんですが、はい、それ以降は地域医療のためにということでやってます。だから大学病院からいきなり開業医に転身した、はい、本当に180度完全に方向転換したような、そういう仕事ぶりなんですが、はい、最初はちょっとね、今までは食道がんの治療ばっかり、外科のね手術ばっかりとかいう専門的なことばっかりやってたんですが、はい、開業医にいざなってみると、はい、何でもかんでも高血圧、糖尿病とかそういう生活習慣病から他のいろんな内科疾患まで見ないといけなくて、最初はもう勉強ばっかりする毎日でした。で、ようやくここ10年ぐらいまで経って、その開業医がどういう仕事をすべきなのかっていう、なんか自分が進むべき方向性っていうのがなんとなくようやく分かってきたような感じがします。はい、で、最近は外来診療だけじゃなくて、これから高齢化に向けて需要が増えてくるであろうと思われる訪問診療の分野にもちょっと力を入れてきているという、そんな状況です。
大学病院にあったところに開業医されるこういう思いがあったからとか、なんか思ってたんですかね。
逆ですね。はい、いずれ、はい、うちの父が開業医をしておりまして、はい、その後いずれ継がないといけないっていう、はい、もう最終目標が決まってます。最終のゴール地点が決まってたので、じゃあそれまでを自分がどのように医者として過ごすかなんですけど、逆にいつまで外科医ができるか分からなかったんで、できるとこまでやってみようっていう、そんな感じですね。だから外科の世界の中でも、胃がんの手術、大腸がんの手術に携わる先生は多いかと思うんですが、せっかくじゃあいつまでできるかわからないんだったら、あんまり人が携わらないような食道がんの手術ってものすごく大変なんですよね。手術後の管理も大変でしんどい分野なんですけど、そういった治療に携わって、少しでもちょっと自分の経験を増やしていくようにしようと思ってましたね。でも実は開業医としての準備は全くしてなかったです。本当に。
そうなんですか。
そうなんですよ。突然帰ってこいって言われたような感じだったんで。
そうなんですか。
ってなります
ね。そうですね。しかもそれもうちの、私の父から帰ってこいって言われたわけじゃなくて、ここに働いているスタッフから電話、ある日ちょっと大学病院の方に電話がかかってきて、もう来年から先生帰ってきてくださいませんかっていうふうに言われて。
何があったんですか。
いや、ちょっとなんか病気で倒れたり、ちょっと具合悪くて倒れたりとかすることがあったりとかして、もうちょっと来年は帰ってきてくださいっていうふうに言われたんですね。それがきっかけなんですけど、
帰ってきてからこう患者さんを見る視点とかもガラッと本当に変わったでしょうね。
めちゃくちゃ変わりました。
聞きたいですね。
やっぱり大学病院は紹介されて来てる患者さんですよね。基本的に。そうですね。なので当然開業医の先生がまず最初にいてて、中小規模の病院さんでいろいろ検査されて診断がついて外科に紹介されてて、患者さんからしてみたらもうここ以外頼るとこがないよなっていう状態で病院に来てますよね。私らがね、 みたいな若い先生でもこいつほんまに大丈夫かいなと思いながらでも、まあ、患者さんもお付き合いくださるんですけど、はい、開業医っていうのはやっぱりどこでお薬もらっても値段は一緒、効き目は一緒なわけですよね、はい、なのでもう嫌やなって思われたらもう二度と来ないわけで、はい、まあ、患者さんが選べるわけですよね。病院さん、まあ、ここ来るまでにもいろんな院さんが、ね、あったと思うんですけど、はい、まあ、院さんは自分で自ら選べるわけで、はい、じゃあ岩崎院になんで皆さん来ようと思うかっていうきっかけを、まあ、持ってもらわないといけないような診療をしないといけないなっていうふうには思うようになりました。なんとなく言ってるじゃなくて、やっぱり他の院さんあるけどやっぱり岩崎院で見てもらおうっていうふうに思えるような、そういう診療を心がけようとは思うようになりましたね。
来てる患者さんの中で本当に通院が大変になってきたっていう声も聞いたりする中で訪問診療を考えたってことですか。
そうですね、そうですね、もちろん中にはやっぱりその訪問診療っていうものが存在していることを知らない人がいてるので、はい、本当に杖をつきながら、まあ、こう押し車を押しながら頑張って、ね、途中で休み休みしながらでも通院してくださる人いてます、うん、で、まあ、その頑張りっていうのはすごく私もありがたいですし、まあ、月1回、まあ、2ヶ月に1遍でもそうやって出てくるっていうことでちょっとリハビリになればいいかなと思うので、まあ、無限に訪問診療を無理やり進めていくっていうことは僕はしませんし、まあ、通院できるんだったらぜひとも通院してくださいっていうふうには言ってます。ただもう見るからにちょっと通院がもう難しそうな人、あとはちょっとここまで来るのも途中で怪我されるような危険性があるような人に関してはちょっと訪問診療の方がいいんじゃないかなっていうことで、こちらからまあお声かけて、実はこうこうこういう訪問診療っていうのがあるんですけどどうされますかっていうふうにアドバイスすることはありますね。
今言われた訪問診療なんですけども、はいはい、訪問診療っていうのはどういうふうな診療なんでしょうか。
簡単に言うと外来診療っていうのは医院にまあ来ていただいて、はい、診察をしてお薬をもらって帰るっていう、はい、まあ、そういうスタイルですよね、はい、で訪問診療は通院のできない通院の難しい患者さんに対して医師自らがご自宅にお伺いする、もしくはまあ入居されている施設にお伺いして診察をしてでお薬を処方するというそういうのを訪問診療って言います。
月何回ぐらい来てくれはるとかあるんですか。
まあ、これは月1回でもいいですし、はい、月2回でもいいんですが、はい、まあ、一応基本的には月2回っていうのを、はい、まあ、基本にしております。まあ、
その方の状態に合わせて、
うん、そうですね、
先生が判断してっていう、はい、
まあ、もう少しちょっと頻回に見に行かないといけない人でしたら1週間に1遍とか、場合によってはもう 2,3 日ごとに見に行ったりとかいうケースもあります。まあ、それは状況を見て適宜判断させていただいてます。
あ、通常通院だと医療保険で何割負担とかで言ってる中で、はい、なんとなくお高いんでしょみたいな、
お高いでしょ
メンタルブロックがあるんですけどその辺ってどんな仕組みになってるんですかね。
その人の何割かによるんでね、
収入ってこと、
介護保険も1割2割3割あるし、医療保険もあるし、はい、その組み合わせで金額は変わってきますけど、大体、ね、どっちも1割の人で月2回だったら7000円ぐらい、
そうですね、金額でいけるんですよね。
大体こう一月の金額が1万超えるケースっていうのはあんまりないですかね、はい、自己負担が1万円を超えるケースは少ないかなと思います。
まあ、
どうしても、はい、例えば人工呼吸器を使ってますとか、はい、在宅酸素療法をしてます、うん、お家に酸素が、ね、の機会がある方とか、あとご飯が口から食べれなくて胃ろうって言ってね、はい、まあ、お腹の中に直接栄養剤を流し込むようなそういうね、まあ、治療されてる方は、はい、まあ、1万円をちょっと超えることはあるかと思いますが、はい、何もそういうのがなければだいたい1万円超えるってことはないですよね。
ね、まあ、また、ね、上限設定されてる部分もありますし、はい、うん、負担限度額とかも適用すればまた変わってくるので、
うん、まあ、いろいろ、まあ、その辺はいろいろ相談乗ってくれはるということですね。まあ、
今ちょっと言われた、はいはいはい、お腹に栄養流してとか、はい、そんな方もいらっしゃるってことですね。
そうですね、
どんな疾患の方がお家で過ごしているんでしょうか。
そうですね、軽症って言ったらちょっとおかしいんですけど、どうしても膝と腰が痛くて、はい、 まあ、医院までたった500メートルの距離だけど、はい、その距離をもう歩くのが辛いんだっていう方、うん、
はい、
まあ、本当に身体的に通院が困難な方ですよね、はい、それだけに限らず、まず歩けない方っていうのがいらっしゃいます、
はい、
例えば脳梗塞とか脳出血、まあ、こういう病気があってもう全く歩けない人、
はい、
もうあの車椅子に乗っけないと歩けないような人とかもやっぱり中にはいらっしゃいます。場合によってはもう寝たきりで、あの意識もはっきりしないような人もいらっしゃいます、
はい、
でそういう方はやっぱりもうお家に行って診療してっていう訪問診療をしないとどこにも通院できませんよね、
はい、
まあ、例えば通院させたからといって、まあ、やっぱ家族さんの負担の方が大きすぎて、そういう場合は訪問診療の方がいいかなとは思います、うん、あとは基本的に在宅医療するには病状が落ち着いている人が本当はまあ好ましいんですけど、はい、例えばがんの末期の方とかで、はい、最後はやっぱり家族に看取られながら自宅で安楽に過ごしたいんだっていう人、もしくはまあ最後亡くなる時まで家族さんに見守られたいっていう方ですよね、まあ、そういう方も中にはいらっしゃいます、うん、で、まあ、最後はお家で亡くなりたくはないけど、まあ、できる限り、まあ、お家で過ごせる範囲だけでも家族と一緒に過ごしたいっていう方もいらっしゃいますし、だから本当に、ね、1週間2週間とかいう短いお付き合いかもしれないですけど、そういう方ともあの訪問診療をさせていただくこともあります。
あと地域の包括さんとかから医療にかかれてない方がいるっていう相談とかもないですか？
あの、
見に行ってほしい、まあ、元気なんだけど、
はい、
認知症があったりとか、
なんか申請もされてない方も、
申請されてない方もいらっしゃいますよね、
はい、なんか時々そういうケースありますね、うん、やっぱなんとなく認知症が進んできてるのを、うん、まあ、友人が心配して地域包括に相談したら、
はい、
まあ、その職員さんが来て状態を見て、まあ、本人は受診を進めるけどどうしても嫌がっていかない、どこが悪いか分からないんで、
はいはいはい、
別に私の体はどこも悪くない、なんで医者に行かないといけないんだっていうことで受診を拒否される
はい、はい、
でもまあ、あの、いろいろ介護保険の申請とかをするためにはとりあえず医療機関を受診していただかないといけないので、はい、まあ、一旦受診は進めるんですけど、はい、来てもらえないので往診をお願いできませんかっていうケースもあります。
包括からこう、
はい、あります。まあ、そんな多くはないですけどね、数は多くないですけど、そういうケースも稀にあります。
ね、やっぱりそういう時にはお医者さん、はい、行ってくれるお医者さんがいてくれないと始まらないですもんね。
大きな病院、大病院ですね、大学病院とか、はい、まあ、あの救急病院のような大きな病院と、
はい、
ちょっと中堅クラスの中小規模のまあ病院で、それで我々のような開業医で、
はい、
まあ、大きく分けてこの3つにクラス分けっていうのをされてるんじゃないかなと思うんです、
はい、
で地域がうまく回るためにはそれぞれが特徴を持った機能をちゃんと発揮できないと、うん、同じことをやっててもしょうがないかなと思うんです、うん、でじゃあ開業医に課せられた使命って何なのかって言ったら、はい、まあ、まずは地域の患者さんのまず相談窓口になること、これが一番大事かなって思うのと、あともう一つはやっぱり在宅医療ですよね、はいはい、これはなかなか病院さんレベルで、まあ、先生が往診することはないので、できるだけ我々のような開業医がその訪問診療に携わっていって、これから増えてくる高齢者のために一人でもうちで過ごす、入院先がなくて困ってらっしゃるとか、そういう方も中にはいらっしゃるでしょうし、まあ、そういった方たちをちょっとでも救えるような状態にしたいなとは思いますね。在宅医療っていうのはやっぱり医師ばっかりが取り沙汰されてるんですけど、実は医師単独では成り立たないですよね、ほぼほぼ、はい、で在宅医療に関わる他の業種の方たち、まあ、例えば看護師さん、
はい、
訪問看護師さんですよね、あとはまあケアマネージャーさん、
はい、
でその他のヘルパーさんであったりとか、そういったいろんな職種の人たちが全部力を合わせて支えていくっていうのが在宅医療なんですよね。例えば病棟で入院してらっしゃる患者さんっていうのは、
はい、
まあ、病棟に看護師がいて医師がいて、うん、あの窓口の業務を行ってるクラークさんがいて、
はい、
まあ、例えば配膳とかしてきてくれるヘルパーさんがいてって、
はい、
まあ、いてますよね、
はい、
それと同じ環境をまあ自宅で作るっていうふうに考えると医者だけじゃ絶対無理なんです。なので、まあ、そういう他の、 あの業種の人たちと連携を取って皆さんで力を合わせて患者さんを支えていくのが大事かなと思ってます。
嬉しいですね。本当にこう在宅のチームっていうこと最近言われてるので、はい、そうやって考えてくれるお医者さんも増えてはきましたよね。十、
はい
はい、何年ぐらい前だったら、はい、この人認知症あるん違うかなと思って、はい、主治医の先生のところに空き家マネージャーとして言いに行っても、はい、なんであんたに言わなあかんねんって言われたりした時もあったので、それに比べたらもう情報もちゃんと共有してくださるし、
理解もしていただけたりとか、はい、
助かりますね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。